はい、今日はですね、とても短い箇所です。まあ、分かりやすいような箇所ですね。そこで、どういう意味があるかということを他のことと関連しながら学びたいと思います。はい、今日のところは、ルカの8章の19から21枚です。で、ここでですね、イエスのところに何か用事があった、いうことがあったからですね、母のマリアと兄弟たちが来たとありますね。ここで兄弟たちって、イエスのお兄さんとか弟がおったのか、と思える人がおるかもしれませんね。カトリックの方では少女マリアとか言ったりしてですね、何かイエスだけのように思われたりしているとかありますが、ここにはっきりと聖書にはですね、イエス様には兄弟、兄か弟か、これ兄弟というのはどっちかわからないわけですけれども、おったということはこういうとこからでもわかるわけですけれども、不思議なことにこの福音書においても、こういったパウロの手紙においても、イエスのお兄さんがどうしたとか弟がどうしたということは全く書かれてないですね。これはパウロについてもそうですね。最大の人であったパウロの、奥さんがおったかどうかすら書いてない、わからないです。おったのではないだろうかとも推測されていますが、はっきりしたことは全く書いてないです。父親がどうだったか、母親がどうだったか、兄弟おったのかどうかすら書いてないんですね。これは私たちが誰かについて書くときに、よくですね、あなたの家族どうですか、お父さんおりますか、お母さんおりますか、何歳ですかとかですね、結婚してますか、仕事なんですかとか、こまごまと聞きたがるということがありますね。で、聞いて本当に相手のためになることを考えるのかって、そう、単なる好奇心ですね。好奇心から表面的にそういうことをお話、おしゃべりをすると。だから聖書はですね、そういうふうな人間的な好奇心が全く書いてないわけです。もう本当にそのが徹底してますよね。イエスのお兄さん兄弟おったのに、その一言も書いてないと。パウロのような最大の人、全く書いてないと。ペテロについてもですね、ペテロの奥さんもおったはずと思われますけど、これ全く書いてないですね。子供をどんなん、おったのかおったすら書いてないと。それぐらい徹底してですね、永遠の神の言葉だけに焦点をぎゅっと当ててるわけです。これも極めて特徴的なことですね。そういうふうに、だからこそこの聖書というのはですね、ずっと残ってきたわけです。人間的な単なる関心やものみんな消えていくわけです。ですね。救いに役に立たないわけですね。誰その兄弟が何をったどうのこうのとかいうことはですね。でもその人が何か病気であると、兄弟。そうしたらその人のため、祈るためにですね、そのお兄さんやあるいは家族のことを聞くと。そういうはっきりした良い目的であればそうですけど、ほとんどの場合そうでないですよね。そういうふうに、こういうちょっとした記述、兄弟たちが来たとありますが、全く書かれてないと。まあ、全く神様の言葉、神様のご意志にかなったことだけをですね、非常にはっきりと選び出して書いてあるということがわかります。で、どんな用事かも書いてないんですね。で、人々がいっぱいおったから近づけないほどだったと。まあ、このように、まあ、この狭い部屋でもですね、これマイクを使わなかったらですね、ちょっと聞こえにくいわけなんですね。これは前のクリスマスの時とか、イースターの時にはっきり初めて分かったんですけど、人がいっぱいおったらですね、この非常にこう、音を吸収するわけですね。このデコボコがいっぱいありますから。ですから、誰もいないところで実験をしてですね、向こうでも音を届くと思っても、人がいっぱいで実際に私もここで話していると、後ろの方へとか、行ってみたんですね、クリスマス。ほいと本当に聞こえにくいと。ある時なんか本当にここで緩和をした人なんかが聞こえなかったとか、何人かから言われてからですね、そういうにいつもよく気をつけるようになったわけです。そしてそちらの方にもスピーカーを置いてですね、そういう時には聞いてもらいました。今もそういうに行ったのはそういうことなんですね。向こうの部屋だったらちょっと分かりにくくなるんですね。せっかく参加されてですね、なるべく前の方に来られた方がいいわけですので、まあそういうようなことですね。それでですね、近づけなかった。そこでイエス様にですね、お母さんとあんた兄弟たちが会いたいと、なんか用事がありますよと。これはもうごく普通のことですね。これはもうイエスもこれは家族の一員だったわけだから、何か用事があったと。何か連絡あったと。今の電話もないわけですから、実際に行かなければいけないと。それでわざわざ来たわけです。そうしたらですね、普通だったら、ちょっと待っとってと。群衆を押しのけて行ってですね、何の用かと。 いうことを聞くわけですけど、ここではそういうことでなくってですね、こんな時に2000年も伝わるような非常に重要な有名な言葉をパッと言われたんです。またもう偶然的な時、これはパウロもですね、コリントの手紙を書いた時でもですね、非常に具体的な問題の解決について教えたり語ったりしてるんだけど、ふと別のところに入ってですね、それが非常に大事なこと、復活へもそもそもそういうことでもあったわけですけど、そういうことにこれから復活のことを詳しく述べますよとか言わないでですね、他のことを具体的な問題の関連の中からふとそういうことに非常に重要なことを言ってるということがあります。ここもそういうことですね。それをですね、この聞いていた人は目ざとく言えば聞きつけてですね、そういう群衆が一方って何かをこう教えて話しておったはずですね。この時もこれだけたくさんの群衆がイエス様を黙って追って取り巻いたんではなかったわけです。何かを教えていたわけです。たくさんのその教えている中からたった一つだけを取り出して、そしてこれを書き残した。その選ぶ時の判断も、これもまたイエス様から導かれた、神様から導かれて、これは特別に重要なんだと、ということでこの一つだけがどんな要件だったか、これは後で要件も話したかもしれませんが、そんなことを全部省いて、この一つのことを残したんですね。そうしてこの一つのことが2000年も非常によく大きなこの一言が働きをしていったわけです。ここにはですね、母兄弟とは一体誰のことなのかということになるんですね。これはですね、他の福音書にも書いてあります。ちょっと補足するために、マルコの福音書では3章にありますので、3章のところを見ていただきます。3章の31ですね。マルコ福音書の最後の文31から、ここはちょっと詳しく書いてあります。ですか、マルコ福音書の3章の31から、ページで言えば66ページです。ですね、イエスの母と兄弟たちが来て外に立って、入れなかったから人をやって、ちょっとイエス呼んできてくださいと、お母さんが探しておられます、用事がありますというわけです。そしたらここで、私の母兄弟たちとは誰なのかと言って、周りにたくさんおった人たちを見回してですね、見よ、ここに私の母兄弟がいると、神の御心を行う人こそ私の兄弟姉妹また母なのだと、こういうふうに書いてありますね。ここで見たら、互いに補うような補いないわけですけど、ここの場合にはですね、一体誰のことかと強い問いかけがあってですね、言っています。そして周りにおる人々がですね、兄弟であり母であるというふうなことで非常に驚いたんですね、みんなは。はい、それでは元のところに書いて、見ておきますが、こういうふうにですね、母であり兄弟、これはいわゆる血縁だというのは誰でも当たり前と思っている。この誰でもみんなが当たり前と思っていること、誰もがこれ以外のことを考えたこともないことを突然ですね、パッと言われるわけです。そういうふうに本当のオリジナリティというかですね、独創的考え発想というものは神から来るものですから、みんなが考えたことのないことをですね、しかも本当にこのことなんだとパッと思い当たるようなことをですね、たった一言で言い当てることができる。本当の人間関係っていうのは一体何があるのか、何が本当の人間関係を作るのかという問いかけなんですね。一番簡単に思うのが今言った肉親、いわゆる血のつながりというわけですね。これはもう子供でもわかる、動物を見てもわかりますよね。自分の産んだ子供はとっても大事にするっていうのは動物でも見られるわけです。鶏でも自分の命まででもです、捨てようとしてまでひよこを守ろうとするのは、私も子供の時よく育てたからよく覚えているんですね。これはもう非常に不思議なぐらいです。猫が来たらいつもはパッと自分から慌てて逃げるのにですね、ひよこを連れている時には猫がパッと襲いかかったりすると、とってもそれはもう驚くようなことですね。 もう何度もそういうことを私も目にしたことがありますね。どこからそういうのが出るか、まあ、それぐらい深いつながりがですね、自分が産んだ子供に対しては持つというのが、これ動物でもわかるわけです。まあ、そういうものが神様が作られた姿ですね。でもまあこの頃はですね、非常に不思議なというか驚くべきことですが、自分の産んだ子供をですね、可愛がるもしね、捨てるとかいう人まで出てきてしまったぐらいですね、驚くべき事態になったことがなっているという状態ですが、まあ、そういうこと、それもともかくとしてですね、そのようにまず家族は非常にですね、身近なつながりだと、ところもわかりますよね。家族が育ててくれなければ、ここにおる人たちも大きくなっていないはずです。例外的には、あるいは日本以外の国ではたくさんありますが、親が捨てと、あまりの貧しさにですね、預けあげたと。そういう人もおるわけですけど、誰かが育ててきたわけですね。だけど、ほとんどの場合は、まず親ということだと思いますが、それで非常に、特に母親の場合には自分のお腹の中におったわけだから、それもどうしたってですね、深いつながりを感じるのは当たり前だと思うんですね。そういうことで、一番つながりが深いのは、母親、父親とかですね、兄弟たちだというのは、ここ当たり前のことなんです。けれども、ここでですね、非常にこの、みんなが驚いたからこそ、その驚きが2000年もこう伝わってきたわけです。それがですね、神の言葉を聞いて行う人たちだと。で、しかもイエスはマルコで見たように、ここにおると言われたんです。たくさんの人たちがおって入り込めない、いろんな人たちがおる。けれどもですね、そこに来た人たちはイエス様の言葉を耳を傾けようとして、わざわざ来たわけですね。これは夜とは書いてない。昼間なわけです。だいたい昼間っていつも仕事があるはずですね。昔の場合には晴れてたらですね、一生懸命働かなかったら、そんなもん困りますから、だいたいいつも晴れてたら、農業とか漁業とかいうのが大方ですからね、今のようにサービス業へもほとんどないわけですから、仕事があるはず。でもその仕事を置いてでもですね、イエス様のところへ聞きに行こうと。何かここに全く別のことがあると。そういう引きつけられる力を感じていった人たち、耳を傾けていると。それが早すでにですね、兄弟姉妹のつながりなんだと。というわけですね。そういうふうに言おうとしているのは、神の言葉少しは人間を本当に結びつけるものだと言おうとしているわけです。こんなことは、私も思ったこともないですね。人間を結びつけるのは、まず血のつながり。それから、親しい友達。親しい、好きな友達というわけですね。嫌いな人は友達になりませんから、親しい友達というのは、これは好きだということですね。同性でも異性であっても。それが、非常に深い結びつきだということがわかりますね。血のつながりの月は、自然の人間のいわば相性のようなものです。相性のようなもの誰でもありますからね。なんとなくあの人と会うとかですね。あの人はなんとなくどうも嫌だとか、そんなことは誰でもあるんじゃないかと思いますね。で、そういうことを発展して、この人はとってもこの人でなければとか言い出してですね、とってもそこに集中していくということもあると思います。で、そういうものが、元で、趣味の会にしても、クラブにしても、同好会でも何でもそういうふうに、相性というかね、あの人いいなと思った人と結びつく。ただそれだけですね。だから、それも自然なとも共通しているわけです。血のつながりも自然にそうできた。あの人好きだという感情も自然になったわけですね。人間誰でも悪人でも善人でもですね、子供でも大人でも外国人でも黒人もみんなそういう感じありますよね。血のつながりだから親しいと。相性が合うからどうも気が合うからいいなと。けれどもそういう自然のままの相性と全く関係のないことをイエス様は人間を本当に結びつけるものとしてここに言われているわけです。そこに非常にみんなが驚いた。2000年間もその驚きが続いているほどなんですね。人形結びつけるのは何でしょうなんて言えばですね、新聞でもテレビでもですね、こんなことは全く言わないですよ。人形を結びつけるものは、それはもう相手に優しくしましょう。っていうようなことを言われると思いますね。相手のことを思いやって、それが人形を受け入れやりましょうと。相手は悪い点があってもという、こう普通のことです。それも人間的な感情ですね。だからどんなにそういうことを言われてもですね、自分に悪いことをした人ですね、自分をしてもないことをしたといったような人、 それは中傷ということですね。そういうことをして落とし入れようとしたに対してはずっとそれはこうある種の感情が残ってしまってですね、近いとは感じないはずです。そういう意図的なものではなくても交通事故なんかですね、自分の大事な子が命を失ったと、たとえそれがですね意図的でもなくてお酒を飲んでそうしたと、そしたらずっと生涯そういう人を憎み続けるということはあると思うんですね。もうそういう人とは決定的に関係がもうありえないわけです。そういうふうに人間関係というものはどうしてもですね、言われても言われてもやっぱりこの相手に、誰でも相手に大事にしましょう、人間関係を作りましょうと言われても、そういう自分に何か悪いことをされたりするとですね、もう壊れてしまうんですね。で、こういうここのイエス様のことはそういう全てを超えているわけです。たとえ自分にどんな悪いことをされても言われてもしてもですね、もし神の言葉を私たちはしっかりと持っているならばですね、その人と受けた方から結びつくことができると、その人のために祈るということですよね。イエス様がいつも言われている一番根本にあることです。反対する者、敵対する者のためにも祈れと、その人が良くなるようにと、そういう心を持っている人は相手ともすでに結びついているわけです。それがなければ、もう悪いことをされたらもうキラキラいっていう感じになってですね、もうとてもじゃないけど近い関係に思えないけど、祈る心はそれ近めるわけですよね。遠くの人でも思い出して祈るっていうと何か近くなるわけです。敵対している人でもその人のために、その人が悪い心がなくなるようにと思って心から祈れば何か近くなるわけですね。だけど祈りの心がなければ遠いわけです。ここに例えば集まっていると全然思い出すこともない、祈ったこともないですと、いくらいつも会っててもどっか遠いはずです。距離は遠くても離れていても、いつも私たちの心に覚えて祈るということ、特に主にあってですね、主のことを思いながら祈るという人同士というのは近いはずですね。そういうことなんですね。神の言葉っていうものは近づけるのだということです。それと逆に言えばですね、罪というものが遠ざけてしまう。これはもうよくわかることですね。こちらの方は非常にわかります。罪、本当に正しい道とは違うこと、思い、考え、行動。誰かに対してですね、嘘を言った途端にそれが壊れるはずですね。不真実をしたわけですから、相手に対して嘘を言ってしまったら、それだけで早もひびが入ったと。で、相手に分かってしまったら決定的に壊れるだろうと思います。相手が嘘だっての分からなくても、陰で悪いことをしたり言ったりすれば、それだけでですね、自分の心に早くもひびが入るはずですね。で、どこかその相手にも伝わる、不思議と何か伝わるんですね、良いことも悪いことも。そういうことですね。何らかの罪というもの、例えば嘘と言いましたけど、嘘なんかははっきりそういうね、相手の関係を壊すはずです。そうしたら相手もまた憎しみっていうのが起こって、また何かを悪いことを考える、そして本当に壊れていくということ。だいたい人間関係が婚姻人すべての人はですね、家族から、あるいは職場から、近所から、みんな人間関係を持っているわけです。でも思い出してみたらですね、うまくいってないと。それは確かに私たちの心の中でその人のことなんかよく思ってない、祈る気持ちなんか全くない、そういう状態は壊れているということですよね。ですから、そこにですね、神の言葉、イエス様は神様と同然で、神様が対立する者のために祈れと言われた。そのことを聞いて実行しようと思ったらですね、この人のために祈らとったら途端に近くなるというわけなんですね。そういうふうに神の言葉っていうものこそが近づける、これ非常に大きな働きがあるわけです。で、これはいわ当然のことで、神の言葉がこの宇宙を創造したと書いてあるわけです。創世記ですね、聖書の一番初めにですね、真っ暗闇で完全な混沌状態、混乱状態、何にも分からない、そこに神様の言葉が一言あったらですね、光あれと言ったらですね、不思議に秩序が分かれて、海と水が分かれると。だからそういう神の言葉の非常な力を象徴しているところありますよね。昔の神話ではないわけです。 本当にこの宇宙を創造された神様が本当に語りかけたらですね、人間は変わるわけです。そして人間の周りの人も変わるということですね。これは私自身もそういうずっと前にですね、神様は知らなかった時は人間の言葉ばっかりだったわけです。自分の考え言葉、他人の考え、先生の言葉、親の言葉、でもどれもこれもですね、がっちりとしても何もないんですね。絶えずそういう人間の言葉は状況によって気分によってグラグラグラグラしてる。だから自分もまたグラグラしてると。何を究極的な目的として生きたらいいんだろうか、どんな職業を選んだらいいんだろうかと、どうも私もですねグラグラグラグラしてたとかありますが、神様の言葉、神様というものが目に見えないけど本当におるんだと分かって、今語りかけ神のことを受けた時からですね、はっきりと固まったというとかありますね。何が本当に道なのかっていうこと、そうしたらですね、初めて私は京都の学生時代にそういう集まりに行ったわけですね。行ったらそれまで全く一人も知らなかった神の言葉を元にして生きた人たちはそこにおったわけです。そしたらすぐにですね、不思議なことに深いつながりがあるのが分かったんですね。それまでずっと会ってる学校の友達とかそういう人よりもはるかになんか近い関係なんだということがすぐに分かったわけです。神の言葉に生きている人っていうもの、神のことは知らされても何か不思議とですね、すぐにそれに結びつける力があるということを、まあ最初の時に私も知らされたわけです。で、そこにはですね、いわばあまり上下がないということも分かったんですね。ここでイエス様が言うのはですね、兄弟姉妹って、日本語っていうのはこれどうもですね、兄弟と言っても兄弟という言葉に分かれてしまいますね。姉妹って言って、姉と妹、いつでも上か下かんという言葉しかない。外国はみんなですね、英語でわかりません。ブラザーって言ったら、上か下か関係ない。マイブラザーだと。この人マイブラザーって言うと、上か下かいちいち言わないんですね。特に問われたマイエルダーブラザーとか、ヤンガーブラザーとか言って言うけど、普通マイブラザーって言うんです。マイシスター。都市が上か下か、ほんな関係ないんですね。とにかく繋がってる、深い繋がりだっていう意味で言うわけ。そういうふうに、ここでイエス様が言おうとしているのもですね、上下の関係がなく、不思議と対等につながった関係ができるという意味なんですね。神の言葉に結びついたときには。この世はそうじゃない。家族でもそうですね。父親と息子ってものすごい差ですよね。夫と妻でも以前だったらすごい差だったはずです。妻は子供やらかいつでも離婚してもよかったということだったんですね。人権を負うことは全体的に認めてはなかったから。職場にしてもですね、どこにしてもそれは社長なり課長なり部長がずっと偉いと、この模様全部そうですよね。で、そういうようなどっか対等という関係はないわけですけど、神の言葉が来るとですね、その親しさっていうものがですね、非常に深いものだからですね、でこの世の社会的な地位とかいうものは非常に表面だから、そんなすぐに、のけられてですね、そうしてみんななんか同じだっていう気持ちになるわけです。そういうことを言ってるんですね。兄弟姉妹母であるとか、都市の差とか経験の差とか身分の差もとも関係なくなってくるわけです。そういうことを言ってるわけです。人間というものは本当にどっか平等に水平に並んでくるんですね。それは神というものは絶大な高いところにあるというのが分かるわけです。それに比べたら人間の差は本当になきに等しい、ゼロに等しいということが分かるんですね。良いことをしている人、悪いことをしている人、すごい下がるではないかと。一方は刑務所で。というけど、環境がもし違う環境だって自分もですね、そのことしなくても。もしその人が悪いことをしたような環境で、例えば親が悪かったとか、悪い友達に誘惑される、そういうふうにあったら自分もまた何をしただろうかということを静かにですね考えたらですね、自分はそんな犯罪なんかしてないとか言ってもですね、これはそんなに誇るべきことではないわけです。自分の場合はそういうふうにたまたま環境も友達もそういう誘惑する悪いとか引っ張り込むような友達がいなかったということもある。自分が踏ん張ることができた、悪い誘惑があって踏ん張ることができたのは、これは神様のいわばですね守りがあったからだということを思うんですね。守りがなかったらどんなに頑張ろうとしても人間って弱いものだから、フラフラっとですね、これ誘惑されていくはずです。 一点も一生でしたことないようなこと、たまに一回してたけど、それで大きな罪になるということもあるはずですよね。そういうことで、運転なんかしてても時たまありますよね。交差点でいつも止まってるのに、たまたまふっと看護手で行った、ちょうどここにぶち当たりそうになったとかですね。そういう類の経験をおそらく運転者誰でもあるだろうと思うんです。どんなに気をつけとったって、それは人間というのはですね、弱いもので罪を犯したりするんですね。そういうふたしたことから人間関係が壊れていったりします。まあ、そういうふうなことで、このどっか不思議とですね、対等にする、平等にするということが神の言葉にはあるというわけです。で、まあ、実際に感じるわけなんですね。人間平等だよとか、差別してはダメとか言われても言われてもする人はするわけなんです。だけど神の言葉を本当に受け取ったらですね、自然にそういう気持ちになるということなんですね。だから奴隷制度がやめられるまで、はるか昔から聖書の中ではすでにですね、奴隷を自分の兄弟として扱うということは実際の例としても書いてあるぐらいですね。これはもう驚くべきことであるわけです。ちょっとですね、そのことを、キリスト教でない人は全然知らないでしょうが、フィレモンへの手紙っていうのがあります。フィレモン、これは399ページですね。これはただ一章しかないんですね。これは奴隷を持っていた人なんです。で、この下の段の16節を見ていただいて、フィレモンというのは16節ですね。いいですか。ちょっとこれは初めての人には分かりにくいかもしれませんが、399ページのフィレモンになっています。このフィレモンっていう人はですね、昔は非常にたくさんの人が奴隷を持っていたんですね。もう実に本当にたくさんの人たちが奴隷、これ戦争に負けるためにたくさんの人を奴隷として引き入れたものですから、ごく普通のことだったんです。で、このフィレモンという人も奴隷を持っていたけど、その奴隷がですね、逃げていったわけなんです。それがオネシモという人なんですね。で、ここでオネシモっていうのがこの16節に出てきますよね。その場合、もはや奴隷としてでなく奴隷以上のもの、つまり愛する兄弟として、オネシモは特に私にとってそうです。あなた方にとっては何さらそうだと。一人の人間としても、死を信じる者としても愛する兄弟であると、まあ、こういうふうにですね、今から2000年も前の奴隷のことをですね、愛する兄弟だとはっきり言っているということなんです。これはさっき言ったイエス様のですね、その言葉をそのまま受けておるわけです。なぜかというと、このオネシモがキリストを信じる者だったからですね。パウロによって、この実節を見た今の、実節9節10節になっています。パウロが捕らわれていた時、監禁中にですね、何かの不思議なつながりがあって、この奴隷と出会ったんですね。そうしてそのパウロは捕らわれている時にですね、その奴隷、逃亡奴隷、逃げ出した奴隷にキリストのことを言うたわけなんです。そうしたらそのオネシモはそれを信じて、キリストを信じる者になったんです。そういうに信じる者になったら、たとえ奴隷である何であれですね、お金で売られるようなことであったのに、それでも配信兄弟だというふうにですね、制度としての奴隷の解放令っていうのはですね、はるか後になったんですね。今から百何十年も昔ですね、そういう1866年、はるか昔、はるか後になったわけですけれどもですね、霊的に精神的な意味でこの奴隷ではないというのは、こんなに昔から2000年も前からあったということです。 こういうところにですね、今日のその人間は誰でも同じなのと、これ自然にそういうふうに感じるようになったわけなんですね。そんな制度って奴隷というのは当たり前だったんですね、当時は。全く当たり前だったわけです。日本でも江戸時代なんていうのは奴隷と同じで、住む場所も変えるなと。何でも居住行っても自由な、学ぶことも学ばさないぞと。字も覚えることも自由にできないと。何でもかんでも縛り付け取ったですね。職業も選ぶこともできないとか。そういうふうな状態が日本ではずっとつい、百数十年前まで続いていったわけですけど、この聖書の世界を見ますとですね、それにはるか昔からこのように愛する兄弟姉妹だということが出てるわけです。こういうように、人間平等とかいう差別はいけないとかいう考え方というよりもですね、そういう実際に感じるように変えるということがはるか昔からあったと。だからこういうことが差別をなくするとか平等とかいうこと、一番元から元にこの聖書の考え方信仰があるということがわかるわけです。ですね。だからこの兄弟だと母、私の母は誰かみんな兄弟姉妹ってピンとこないかもしれませんが、そういうさまざまな意味を持ってですね、社会的にも変革していく力にもなっていったということなんですね。こういう言葉が。でそれをこれを受け取ったこの、まあ、ルカなりマタイなりそういういろんな弟子たちは、これは非常に大きな力を持ったものだと分かったわけです。だからたくさん教えられた言葉の中これだけを選び抜いてここに書き残してい、ったということなんですね。そして、まあ、もう一つですね、このこれに関連したことを言っておきますと、マタイの福音書の23章のとこですね、45ページ。の8節というところです。マタイの福音書23章の8節のところですね、45ページ。ここではですね、何の前後関係で言われているとかというと、23章の2節見たら、学者や指導者たちは孟子の座、要するに上に行こう上に行こうとしていると、例えば5節6節、宴会では上座、街道では上席にこの座ることを好む、先生と呼ばれたり、これはラビということで、日本語の先生とはちょっとニュアンスがだいぶ違うんですね。ラビっていうのはユダヤ教の指導者なんですね。ユダヤ教の指導者のことをラビって言うんです。で、今でも使われているようなことですが、それをまあここで先生で訳しているんですが、ラビっていうのは最高の尊敬の言葉だったわけなんです。まあ、日本ではですね、先生っていうのはもうありとあらゆる人にですね、先生、幼稚園から保育園からですね、ここにもいろんな先生方、ハリーもそうです、病院の治療師もですね、中には看護師さんも先生と言わせたりする施設もあったりですね、何でもかんでも先生、退職したやつも先生、土建関係の仕事で先生とは言われなくても、地方議員に当然いた途端に先生と、国会議員ももうありたる先生オンパレードっていう感じで、日本ではですね非常に大きくありますが、ここでのラビっていうのはそういう極めて少数の特別な人を言ってたんですが、父というのはこれ尊敬の特別な尊称で言うことがあったんですね。こういうふうにですね、みんなから尊ばれる、偉いんだと言われることを求めるなと言ってるんです。なぜかみんな同じ兄弟なんだと。本当に尊ばれるべきは一人だと。ということですね。で、まあ、この一人を尊ぶけれどもですね、その神様の言葉を持っている人を尊ぶ。それはこの人でなくて神の言葉を尊ぶゆえに、その神の言葉を持っている人を尊ぶということはこれはあるわけです。これはまあ当然そういうことで、だからパウロのことも尊ばれる、そういうことなんですね。パウロその人は罪人に過ぎないと、ペテロも。だけどパウロ、ペテロが神のことを託されているから、その人を尊ぶということが、まあそういう形で結びついては来ておるわけですね。だけどあくまでこのように、その背後にあるのが大事だからこそという意味ですね。パウロも尊ぶという意味ですね。だからそれでですね、この11が単なるこう言葉の問題ではなくってですね、上になりたい、上になりたいってみんな誰でもあると。 そうじゃなくて、みんな本当平等、同じでやってですね、上になるとか言うんですね、かえって使える、他の人のために役に立つことを少しでもしようと、下になるってですね、良いことを絶えず提供しようと、まあ、それがこう使えるという、まあ、そういう文脈で言われているわけです。ですね、この世は徹底しての上か下かです。ですね、都市が上か下か、地位が上か下か、学歴が上か下か、経歴が上か下か、もう何でもそういうふうに上か下か、国家どうしても国防費がどちらが良きやるか、経済力どちらが良きやるか、国連にもどこの国が良き、喫緊しているか、とかいうことで、いつもその数字でですね、どっちが上か下かばっかり比べているわけですね。そういう中にイエス様はですね、全く違った発想をパッと持ち込んだわけです。神の言葉ってみんなそういうものを何か非常に消していくというわけですね。そして人間を一つに結びつけるということをまあ言っているわけです。はい、それともう一つですね、のこともちょっと触れてきますが、そういうことですからね、これは黙示録も出てるんですけど、アメリカの非常に大きな最大級の都市にフィラデルフィアっていうのがありますよね。フィラデルフィア、これはですね、これはフィラデルフィアというわけですけども、これはフィレオというのは愛という意味ですね。愛です。で、アデルフォス、これは兄弟という意味です。ですか。ですから、フィラデルフィアっていう大きな都市の名前、フィラデルフィア、フィレオとアデルフォス、愛する、兄弟愛という名前なわけです。兄弟愛。まあ、こういうふうにですね、人間はこういうふうに特に神を信じて知った時に本当に深く結ばれる、神の言葉によって。そして自然にそこに愛が生じるんですね。対等の何かですね。見下したら憐れみとか言うんじゃなくてですね。上から見下すというような憐れみではなくて、そういうのが大きな都市の名前になっているぐらいです。ですね。100万都市、大きな都市のフィラデルフィアって、元はといえば、アメリカが作られた時に、この聖書の中にフィラデルフィアっていうのが、目視録出てきますので、そういうことにちなんで、その町にも名前を付けた。それが今、だんだん巨大になっていったことなんですけども、それぐらいですね、この兄弟、そして兄弟同士の愛っていうものが、非常に町の名前にすらもなっているということがあるわけです。そして、そういうような、この人間関係が壊れたものをですね、結びつける。これは神の言葉なんですね。で、さらにそれに付け加えて言いますと、その結びつけるのが神の言葉。その神の言葉の中に一番根本にあるのが、私はあなた方のために十字架につけられて死ぬんだ、というイエス様のことがありますよね。パウロが言った。キリストが十字架につけられたのは、あなた方の罪を許し、清めるためだと。それも神の言葉です。で、その言葉であるようにですね、イエス様の十字架で私たちの死んでくださったということ、それがそういう本当に人間を差別なく兄弟同じだと、するのに一番大きな働きをしたわけです。ですね、十字架っていうのはそういうシンボルなんですね。キリスト教のシンボルは私たちのために、罪があるから分裂するですよね。初めに言いましたけど、誰かのことを悪く思うから人間関係壊れる。悪いことを言うと壊れる。悪いことをすると壊れる。みんなそうです。国同士でもそうです。先に攻撃したりして、そしてまた攻撃すると。で、壊れていってしまって、今もこういうふうにテロが非常に増えてしまった。そういうことで、元に手繰っていきますと、一人一人が持っている罪というものがそのままになって、それが膨らんでいくと、ますます壊れる。ですからイエス・キリスト様は私たちがうちの魂の奥に持っているそのわだかまりですね、誰かを悪く思うわだかまりを壊すために、そして消し去るために来てくださったと、それがまあ十字架ということであったわけです。 で、そのことはですね、別のところでも書いていますが、最後にそのところをですね、エペソの手紙ですね、エペソの2章の13というところですね。エペソの2章の13というところを見ますと、354ページですね。今言ったことがここのところに、まあ、聖書のあちこちに書いてあるんですが、この354ページ2章の、まあ、13あたりから読んでみられたら分かりますね。しかしあなた方は以前には遠く離れていたが、今はキリストイエスによって、キリストが血を流してくださったことによって近いものになったと。実にキリストは私たちの平和なのだと。二つのものを一つにすると。自分の肉において敵意という隔てを取り壊したと。要するに、その敵意を自分が身によってですね、死んだというんですね。十字架を通して敵意を持っている者一つの体としてみんなと和解した。十字架によってその敵意を、罪の気持ちを滅ぼしたのだと。そういうふうに言ってですね、これは特に異邦人とユダヤ人の関係も言っているんですが、 あらゆる人間に関して言えることなんですね。私たちは何か知らんけど、今言ったわだかまり、あなた合わない、嫌いだとかいう、そういうある種の、いわば子も引きこもった敵意みたいなもの、嫌悪感のようなもの、そういうものを十字架だけが壊してくださるというわけですね。そういうことはここで、言っているわけです。そういうことで、この神の言葉こそは兄弟姉妹にするものだ、とに一つにするものだ、そして十字架ということは実はそれと同じことなんだということがですね、こういうさまざまなことから言えると思います。はい、それでは今日はそこまでです。